こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。蔵穂改訂版 BC キッズ、お名前言えるかな。初めての図鑑5波55英語付きは、講談社 BC による幼児向け写真図鑑、知育絵本である。動物、海の生き物、働く車、救急車両、食べ物、日用品など、子供が生活や映像の中で出会いやすい対象を計555点の写真で収録する。各写真に日本語名を添え、英語表記に加えてカタカナの発音ガイドも設けている点が特徴である。さらに蔵穂改訂ではひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、色といった基礎的な知育要素が加えられた。物語を読む本というより、親子で写真を指さし、これは何と確かめながら語彙を広げるための実用的な一冊である。名前を覚える段階から、文字や英語に関心を持つ段階まで、子どもの発達に応じて見方を変えられるよう構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、555点の写真が身近な世界を名前のある対象として結びつける本書の中心的な価値は、多数の対象を写真で示し、視覚的な認識と言葉を結びつけられる点にある。収録対象は象などの動物、魚類を含む海の生き物、消防車、救急車をはじめとする車両、食べ物、身の回りの用品まで幅広い。幼児にとって語彙は単語だけを暗記するものではなく、実際に見た形、色、用途、経験と関連付けることで定着しやすい。本書では写真を用いるため、対象の見た目を具体的に確認しながら名称に触れられる。とりわけ、日常では頻繁に実物を見られない海の生物や特殊車両も子どもの関心の入り口になりやすい。555点という量は、一度に教え込むためではなく、子どもが好きなページを繰り返し開き、新しい対象を少しずつ発見できる余地を作る。保護者はどれが大きい、どこで見たなど、写真を起点に問いかけを加えられるため、単なる名称確認から観察や会話へ発展させやすい構成である。次に、動物、乗り物、食べ物を横断する分類が興味の偏りを学びの入り口に変える幼児向け図鑑では、子どもが最初から幅広い分野に等しく関心を示すとは限らない。本書は人気の高い動物、海の生き物、働く車、救急車両、食べ物、生活用品を並べることで、関心の強い領域から別の領域へ自然に視野を広げられるようにしている。例えば、乗り物が好きな子は消防車や救急車の名前を言い口にして、役割や街で見かける場面に注意を向けられる。動物が好きな子なら、陸上の動物から海の生き物へと関心を移し、形や生息環境の違いに気づき始める可能性がある。食べ物や日用品の写真は、図鑑の内容を家庭での食事、買い物、外出時の会話に接続する役割を持つ。これは体系的な試練科学技術図鑑とは異なり、幼児の好き、知っているを尊重した編集である。保護者にとっても、どのページを繰り返し見るかを観察することで、子どもの関心や語彙の伸びを把握しやすい。分類は知識を整理する枠組みであると同時に、親子の対話を始める実践的な手がかりになっている。さらに、英語表記とカタカナ発音ガイドは早期暗記ではなく、音への親しみを支える。本書は日本語名だけでなく英語表記を載せ、さらにアルファベットを読むことが難しい保護者や子どもでも参照しやすいカタカナの発音ガイドを備える。この設計の意義は、幼児に英単語を正確に暗記させることよりも、日本語と異なる呼び方や音の存在に写真を通じて気軽に触れられる点にある。同じ対象を日本語と英語で呼ぶ経験は、物には別の言い方もあるという言語への気づきを促す。写真が共通の手がかりになるため、意味のわからない音を孤立して覚えるよりも対象との対応を確かめやすい。カタカナ表記は厳密な英語音声の再現そのものではないが、家庭で英語に触れる際の補助として機能する。使う際には、保護者が日本語で十分に会話した上で、興味を示した語に英語も添える程度が現実的である。日本語の語彙形成を置き換える教材ではなく、親子のやり取りにもう一つの音と言葉を加える写真図鑑として位置付けると、本書の長所を活かせる。そして、ひらがな、数字、色の追加により、指差し図鑑から文字と概念の導入へつながる蔵穂改訂版では、写真と名称の収録拡大に加え、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、色に関する要素が追加されている。このため、本書は物の名前を言えるようになる前後だけで役目を終えるのではなく、子どもの関心が文字や数の記号へ移る過程にも対応する。初期には写真を見て犬、リンゴと応答する遊びが中心になるが、やがて文字の形を指さしたり、色の違いを確かめたり、数を声に出したりする使い方が可能になる。これらが抽象的な学習項目として単独で現れるのではなく、子どもがすでに興味を持った写真図鑑の中に置かれていることである。知っている対象があることで、未知の文字や数にも注意を向けやすくなる。ただし、学習の達成度を測る教材として急がせる必要はない。 子供がページをめくり、同じ写真や記号を繰り返し選ぶ行為自体が記憶と関心を育てる基盤になる。本書は発達段階ごとに利用目的を切り替えられる点で、家庭内に置きやすい。最後に、反復して使える写真図鑑として、語彙の成長と関心の変化を観察できる幼児向けの図鑑は、一回通読して終える本ではない。本書のように収録数が多く、ジャンルが多彩な写真図鑑は、同じ見開きを何度も開く反復利用に向く。最初は保護者が名称を言い、次には子供が指差し、さらに自分で答えたり、関連する体験を話したりするようになる。この変化は、子供の語彙が増える過程を日常的に確認する機会になる。また当初は動物だけを見ていた子が、後には車や食べ物、文字のページにも関心を示すことがある。こうした選択の変化は、知識量だけでなく、その時期の興味の広がりを捉える手がかりとなる。外出先で静かに過ごす必要がある場面にも、ページごとに異なる対象があるため、親子の会話を続けやすい。ただし、写真点数の多さは、すべてを覚えるべき課題を意味しない。子どもの反応に合わせ、1ページ1語から楽しむことが望ましい。収録量を網羅性の競争ではなく、長期的に裁縫できる選択肢の豊かさとして活用することが、この本に適した読み方である。結論として、本書は0歳頃から就学前までの子どもに向けて、身近なものの名前を写真とともに知る機会を作りたい家庭に適している。特に、動物や乗り物を指さすようになった子、発語を促すために親子の会話の題材を増やしたい保護者。文字通英語への最初の関心を無理なく受け止めたい家庭に向く。一方で、専門的な生態解説や体系的な分類知識を求める場合には、本格的な自然図鑑を別に選ぶ必要がある。本書の役割は小説ではなく、子供のこれ何を繰り返し受け止めることにある。類書と比べた際の特色は、555点という写真の量、動物から生活用品までを覆う題材の広さ。日本語に英語表記とカタカナ発音ガイドを組み合わせた点。さらに文字、数字、色の要素を一冊に含めた点である。写真を眺める段階、名称を答える段階。文字を探す段階へと用途を変えられるため、年齢ごとに買い替えるよりも、長く手元に置いて活用しやすい。親子の対話、観察、語彙の確認を結びつける初めての写真図鑑として実用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は講談社 BC。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。